まりました。生グラジオ第89回目、パーソナリティの藤宮ガールと
生草坊主
ウトラボーイ
3人がお送りする家庭用ゲーム専門雑誌ファミ通をもとに、田舎の片隅であーだこーだ語るポッドキャスト配信ラジオです。それでは今週のランキング、生草さんお願いします。
はい、ソースはメディアクリエイトさんから拝借しております。それでは今週のランキング第5位来ましたよ。お待たせしました。
まあまあいい、はい、
来ましたよ、
うん、機種
機種 Xbox 360
かーかっこいい、
マリオハザード6イエーあれ、第4位 PSP ソウルトリガー、第3位 PSP サモンナイト3、第2位PS3 ワールドサッカーウィニングイレブン2013、第1位プレイステーション3バイオハジャーシーとなってます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。もうバイオって出た時はこれ鉄板ですね。
鉄板ですね。
鉄板
です。
バイオハジャー
バイオハジャーシー
これね、ネタじゃなくて毎回こうなんですよね。
そうなんです。
ネタに言ってるんですけど絶対こうなっちゃうんですよ、バイオってね。
いやでもまあバイオよりもやっぱり機種でしょ、機種。
いや
おめでとうございます。
どうですか、この輝かしいランキング、
うん、輝や、うん、
どうですか、スクリーンショット撮っといた方がよくないですか。もうないですよ。
いやメディアクレッツさんは50位まで、はい、ランキング載ってるんですが、
はいはい、
Xbox 360の文字がですね、
言ったれ言ったれ、
たった一つしかないと。
違う、
違うの、
よりオンリーワンですよ。
ダメでしょ、オンリーワンになっちゃダメでしょ。
ナンバーワン狙えないと思う。
まあまあまあね、
目立つでしょ、うん、
いやまあ目立ちます
わ、オンリーワン。どれもあれですよ、その枠よりもパンパンに文字が入ってますよ、これ。
まあね、5文字だからね。
5文字でパンパン
だった。 XB360 ってね、
ほらパンパン、うん、すぐ目立つ。
うんうん、
落ちたっつって。あー、悲しくなってきた俺。
いやまあでもまあバイオハザード6が第5位、360と第1位のプレイステーション3で入ってますね、
はいはいはい、さあさあさあさあ、まずね、驚くべき、これはびっくりですよ。まずバイオハザード6、
あ、売上本数でしょ、
売上本数、
あ、びっくりした。
プレステ3で63万本ですよ、約63万5000本。
すごいですね、なんだかんだ言って。
いやこれ、そんじょそこらのタイトルよりもはるかに売れてますよね。
まあ前なりにもね、バイオの冠ですから。
いや
ですけど、
すげーな、
あんなにいくんだ。
はあ、こりゃすげえよ。
まあ文句言いつつ、やっぱみんなバイオ好きなんですね。
そうですな、
うん、体験版いろいろ言われたんでしょ、やってないんでちょっとあれですけど、
なんか、まあ、がっかり感も含めて、うん、まあ、いつも通りのバイオだみたいな評価を受けてましたけど。
まあ操作性の悪さもバイオの魅力の一つみたいな感じなんですね。
そうです、そうです、うん、歩きながら銃撃てるなんて現実的じゃないという派と、
うん、
歩きながら銃撃てねえってどういうことだお前ら、プロだろうみたいな。
ああそうです
ね、2つに分かれてますけど、
うんうん、
バイオはね、やっぱりね、以前もグータラ先生さんのオペレーションラクーンシティの時に話しましたけど、
はい、
やっぱね、棒立ちで打つ方がバイオっぽい気がする。特殊部隊なんだけどね、彼らもね、うん、
やっぱ足腰をどっしり構えて打たないと、
まあ、足腰
ね、当てれないと。
走りながらマシンガンなんて言ってませんよ。
危ないからね、
危ないから。
特殊捜査官なのに、危ないからの理由で。
危ないから気をつけないと。
確かに
ね、はい、さあそれから2位のですね、うん、ウイレの13、初週がまあ22万3000本と、
はい、
これね、実は12よりも下回ってるらしいですな。
うーん、
前作よりもね。
そうなんですね。
でなぜかというと、
はい、
あんまりこうテレビなどでのプロモーションしてなかったらしい。
言われればそうですね、あ、もうなんか出るんだ、
ね、でしかもこれね、 あの機体のフォックスエンジン、
あ、はいはい、
使ってのコナミが新しく、ゲーム開発のエンジンを作って、小島監督が中心となって確か作ったフォックスエンジンですよ、
うん、
機体ですよこれ、
機体なのに売り上げ下がっちゃったね、うん、
あの FIFA 13がバカ売りしてるらしい
もう完全に逆転しちゃいましたね。
そうそう、逆転しちゃったみたいだね。あ、まだ出てないやけど、なんか FIFA 13の方がどうだろうって記事を見たしな。ランキングから抜けちゃったか。まあまあまあまあまあ、
うん、サッカーわかんないですから。
うん、そうです、僕らサッカーオンチですからね。
そうそう、香川でしょ。
そう、うん、あとそれで十分よ。
そうです、
あと松井でしょ。
松井ゴジラ
じゃないよ
それもろ野球だよ、
うん、
松井っていう人もねいるんです。
あー、ミッドフィルダー。
そう、
当たった。
当たった
よし。
いやー、なんとかぐーたら先生サッカー知ってるもの
、まあ、ミッドフィルダーってどこかわかんないですけどね。前の方ですよ。
そうそう、
前の方、
前の方
でしょ。
後ろの方もやるけど前の方もやる。
そうそうそう、何でも濃いですよね。
うん、さすがですよ、
うん、
さあそれから、今週の新しいソフトで言うと、バイオでしょ、それからウィーレ、サモンライト3も初めてのランキングですね。
うーん、
ほらソウルトリガーもそうですわ、イメージエポック、
うん、
日本の RPG を変えるという、
はい
ね、言ってきた
人
ですけど
なんで早口なんですか
いよいよ期待してますよ、
はい、
イメージポックさんでは、うん、がっかりも多いけど、
そうっすね、まあ、うん、
まあ、はい、こんなもんでさラッキングはね。ただね、今週、まあ、バイオで Xbox もランキングしたっていうところもめでたいんですが、
はい、
もう一つね、ちょっと趣向を変えたランキングをね、
うん、
皆さんにお伝えしようかと思うんですよ。あのね、今回のファミ通に、
はい、
ダウンロードタイトル、
うん、
まあ、これプレイステーションストアのゲームアーカイブスのランキングなんですが、
はい、
このファミ通ユーザー調査の、ね、トップ10が、
そうなんですよ、
発表されてるんです。
うん、
これをね、ちょっとダウンロードの本数ってあんまり出てきませんから、
うん、
ちょっとね、面白いなと思って、そうそう、今後も乗ったら取り上げようかなと、
うん、月間調査なんでね、月1、うん、
そうなんです、
うん、
さあ、じゃあこれはどうしようかな。これもトップ5でいきましょうか。
トップ5で、
トップ5、
はい、
5位、プレイステーションのファイナルファンタジーの9ですね。
うん、
名作です。
うん、
私大好き。
あ、9、
うん、
9一番好き。
9好き。
うん、
お二人9やりました？
9をやってますよ。
うんうんうん、
FF 自体をやらないんで。
何、そうなのかい。
やってないです。
ぜひやりなさい、やってくださいね。
このファイナルファンタジー9はね、確かコカ・コーラと、
そう、
ね、CM コラボしたんですよね。
コラボしてね。
そうそうそう。
FF のキャラクターがテレビでね、CG で動いてね、流れたんですよ。
それ普通じゃないですか。
ほら、FF のキャラクターがさ、
はい、
ゲームの CM 以外で動いて出るのとか、まあ、まずないわけ
です
よ、
ね。そうですね。うん、
ねえ、
うん、
そんな中でさ、ジタンがコカコーラのなんかマークを持ってこう走るし、
ね。そうそうそう。ああ、だからインパクトあったかもしれないですね。
うん。
なんかちょっと頭身低い感じのキャラクターのやつですか。
そうそうそう。そう
そ
うそう、あ、四頭身とまでは言わないまでもみたいな感じの。うん、あの完全に野村の毒にやられてない。FF ですよね、貴重な。
そうそう、
はい、じゃあ第4位、
はい、
これもプレイステーション、
うん、
まあゲームアーカイブスだから当たり前なんですけどバイオハザード2、
はいはい、
これは完全にあれですね、
まあバイオ6
があるからやろうっていうね、
うん、そうですね、
形でしょう。さあそれから3位、うん、ファイナルファンタジー7、
あ
ーナショナル
強いな、
FF7 な
ー、うーん強い。
誰好きでしたキャラ
FF7？
うん、
まあクラウドですね。
あら、
あとあれです、うん、忍者、忍者のやつ、
あー誰だっけ、
ユフィね、ユフィ好き。
あクラウドなんて完全にノブティスのあれじゃないですか、象徴する
クラウドかっこいいなみたいな思ってました
ね。そうか、私はね、うん、ティファでしたね。
あーティファね、
あのおっぱいね、
うん、まあまあありですわ、
ガクガクのポリゴンでしたけど、うん、そこはかとなんかちょっと性を感じてましたね。
あそこからロマンを感じるんですよね、男は。
あのね、ティファのおっぱいの何がいいってね、ちょっと話脱線しますけど、
はい、
白のシャツでしたよね、ティファ着てたのって、
うん、
でそこにサスペンダーつけて、
そうそう、
ハーフパンツとを伝えてるんですけど、その、何て言うんですか、サスペンダーがですね、うん、おっぱいを回避してこうビヨンとあるそんな。
ああ、横にね、避けちゃってるんですよね。
そう、
うん、
つまりどういうことかっていうと、
うん、つまり
おっぱいが大きいってことですよね。別に巨乳が好きとかじゃないですよ、藤宮さん。藤宮さん、
はい、
あごめんなさいね、飽きられてるのかと思って今ちょっとヒヤヒヤしてる。別に巨乳が好きとかじゃないんです、
うん、
ただロマンなんです。わ、
うん、
かります。
記号としてのね、
そうそうそうそうそう、うん、意味がないの、巨乳というものに対しては、うん、なんとなく、
ね、なるほどね、
はい。じゃあ第2位、
うん、
バイオハザード3ラストエスケープ、
はい、
あこれもやりましたわ、わし
やりましたね、3
バイオ、追跡者、
そうっす ね、
ですね、
はい、
ね、
追跡者、
壁から来てボーンって出てくるやつね、
うん、これもまあ6の影響でしょうな。
そうですよね、うん、はい、それで1位、
はい、
サモンナイト2ですよ、
うん、
うん、
これ確かね、割引期間があったんですよ。
そうですよね、半額になってました、
そうそうですよね、だからその影響で、まあ9月中、今回 の、 そのダウンロードタイトルっていうのは9月3日から30日までのランキングなんですけれども、
うんうん、
まあ、その中で確か割引期間が半額期間があったので、まあ、堂々第1位
と。私も買いました。
おお、じゃあこの中の男女比率 12% に藤宮さんが入ってるかもしれないですね。
入ってますねこれ、
うん、サモンナイトってやったことないんですけど、これもシミュレーションですよね。
そうですね、
どうなんですかね、意外とね人気あって、
うーん、
あでも3までしか出てないんだって思ったぐらいなんですけど、
いや3確かリメイクじゃないですか、多分ですけど。
リメイク、
私も今まで全然触ったことなくて、
うん、
それでまだ1と2が続けて半額で出ててまだ1やってる段階なんですけど、
うん、
それで
どんな感じ
なんですか、
周りのその感じもあれなんですけど、
やっぱ、ま、キャラ人気が結構すごいなって思うのと、
うん、
ま、話の進め方としてはなんか会話パートがあって戦闘あってみたいなのも繰り返しで、うん、なんかそれこそスパロボとかそんな感じの進め方なんですけど、やっぱりシリーズ進むごとに操作性とかも良くなってるらしいんで、
うん、
まあ、人気あるのも分かるかなって感じでした。
確かにシリーズもので、ね、定価が600円なんで半額の時は300円で買えたってことでしょ、つまりは。
そうですね、
それじゃやっぱちょっと買っておこうかなってにはなりますよね。生田さん、シミュレーションなんてどうなんですか、サモンライト。
いやなんかね、過去に 回ぐらいねこうサモンナイトを買おうかなっていう時期があったんですけど、
うん、
結局どういうゲーム性でっていうのが見えてこずに買わずに終わっちゃったんだよな。
うん、
例えばまた話の時、
そうですね、多分もう終わっちゃってるはずですな。
それもまあ600円だからな。
まあそうですね、
ストーリーに大きなつながりがなければいきなり3買っちゃってもいいんだろうけど、
うん、
やっぱりゲームやるときは快適じゃないとちょっとな最近それ以降やらなくなっちゃう。
カーソルループとかね。
そうそうそうそう
でね、
多分つながってないんでいきなり2とか3とか買っちゃっていいような気がします。
お、じゃあサモンナイト3いっちゃうかな。だって3990円だもんな。
そうっすね、5万本ですよ。
いいわ、うん、
PSP
はぁ、うん、かもしれない
かもしれない
かもしれない。今やってるゲームいっぱいあるからうかつに買うとは言えないけれども、まあまあまあまあ
こんな感じですかね。
こんな感じで、
はい、
何気にダウンロードしたされたソフトも今回のランキングと絡んでくるような、
うん、
やっぱりシリーズに絡んだものは強いですね。
そうですね、影響が出るからやっぱりいいんじゃないですか、やっぱり販売してる方もね。
はい、ということで今週のランキングでございました。
はい、
今週のファミ通です。
うん、
じゃあブータラさんお願いします。
はい、今週のファミ通も楽しく読ませていただきました、ありがとうございます。今週も盛りだくさん、記事がたくさんね読んで楽しい、見て楽しいということでですね、
はいはい、
その中で厳選して、うん、厳選してですよ、この一本上げさせていただきます。アーティストボーカルメグポイドザミュージックプレイステーションポータブルからパラフレ2013年春発売6090円のソフト、こちらをご紹介させていただきます。
ついについ
に手を出しちゃう、
語っちゃいますか。僕たちも
ボーカロイド界のシンデレラガールが PSP に
グータラ先生あれでしょう、
はい、
さほどこの記事興味ないでしょ大きい文字のところ読んでないもんね
何を言ってるんですか、僕がカバーできなくてもね、生グラジオにはやっぱりそちらこのボーカロイド界をカバー、すべてのジャンルにおいてカバーできる
いますから、
藤宮さんがいらっしゃるので
うちらのシンデレラガールズがいますから。
そうですよ、何を振っても大丈夫ということで、一応ですね、まあ、ファミ通の中で
うん、
紹介できる、なんだろう、うん、記事というか内容、
うんうんうん、
をですね発表させていただくとですね、
まずメグっぽいドって何なの。
そうそう、メグっぽいドって、デスクトップミュージックの制作を目的する音声合成技術が採用された PC 用ソフトボーカロイドです。
なんか難しい文字がいっぱい並んだな。
つまりはですね、いるでしょ、某緑色の髪の某ネギを持っている女の子がいますかな、
初音的な、
うん、そう、初音的な何かの、
はい、
まあ、パクリですわない
いのパクリって、
パクリって言っちゃダメなのか、
どうなの、
姉妹品ですね。でどうでしょうか、
藤宮先生、どうなんですか、
どうなの、どっちが先なの。
初音ミクが先ですけど、初音ミクより前にもいるんで、
あ、じゃあなんだ、初音ミクの方がパクリか、これ。
あ、じゃあパクリのパクリのパクリみたいなあれか、
あの元祖だけど、
うんうん、
次あの2番先陣に大人気取られちゃったみたいな感じじゃないですかね。
あ、なるほどね、
そうそうそう、多分ね、
元祖だけど本家もあるみたいな、なんかラーメン屋さんの感じ元祖さほどうまくないみたいな、
多分ね、なあ、そんな感じですね、元祖さほどうまくない、そんな感じですまさに
音声合成技術が採用された PC ソフト、まあ、 初音ミクも結局はそうなんですよね、うん、
はい、
でこのメグっぽいドっていうのも、はい、そういう初音ミクと全く同じそのソフト名なんですか。
なんて言ったらいいかな、
これが初音ミク
シリーズなんですかね。
ボーカロイドっていうシリーズのメグっぽいドですかね。
あ、じゃあボーカロイドの初音ミク、ボーカロイドのメグっぽいド、
はい、
あーなるほどなるほど、
あの ポケモンの緑とポケモンの赤みたいな。
あ、なるほど。今日やたら僕ら全員例えますね。
え、でも全く分かんない人にも助かりますよね。僕はもう全然無知なんで。
ほうほうほうほうほう。
でね、この、まあ、イメージキャラクターグミっていう女の可愛らしい女の子なんですけど。
この子グミちゃんなの？
そうです。この子グミちゃん。
そうです。うん、
で、このメグ。
メグちゃんじゃないの？
グミちゃん。
グミちゃんなの？
グミちゃん。
中の人っていうか声を当ててるのが、あのランカリーの声の人ですかね、あの中島めぐみさん。
まめぐですか。
はい、なんでめぐみのグミを取ってる。
ほ、なるほど。
はい、であの別の名称としてめぐっぽいどっていうのあって、それもめぐみのめぐで。
はあ、なるほどね。
はい、
さあ、宇多田先生、
うん、
石宮さんにほぼ説明されたけど、どうぞ。
はい、
もっと深いことを。
そのメグっぽいのでですね、うん、作られたニコニコ動画とかで人気な楽曲がですね、うん、まあ、多数収録される予定らしいんですわ、
うん、このゲームに。
はい、
おうおう。
で、まあ、知ってる人だけで、おお、何その曲も入ってんのって盛り上がっていただければ助かるんですが、
うん、
ファミ通で載ってる中でですね、楽曲名、現在判明している収録楽曲はですね、雨が降って、
おお、
それから恋はきっと急上昇、
はいはいはいはい、
登る P ですよ、登る P、
はい、登る P ね、
うん、キラーレディ、
はいはい、
これ八王子 P ですよ、
うん、
ね、あとはお待たせしました、めぐめぐファイヤーエンドレスナイト、
きた。
これが入ってないとね、メグっぽいのじゃないでしょ。
そうですよ、
うん、
もう寝る前に一回は聞いてますもん。メグメグファイヤーエンドレスナイト。
言えてないじゃないですか、もう。
いつも聞いてる。
で、その初音ミクのゲームとは、まあ、多分同じような感じだと思うんですが、
うん、
こっちはですね、実はアドホックに対応してるみたいで。
そうみたいですね、
うん、そう、楽曲を4人で協力してプレイすることが可能と、うん、だからみんなで一緒に音ゲーやれちゃうと、
うん、
いうことも可能なようです。ただ発売が2013年の春なので、もうちょっとお時間をかかる
か。まだ先か。
はい、
まあね、その載ってる写真もゲームシステムを表すようなショットは何一つないもんね。
そう、
結局ただ CG なだけで。
そうそうそう、グミちゃんが前面にバンバンバンと出てるだけで、
うんうんうんうん、
あとはですね、さりげなく限定版の値段がちらっと書いてるんですが、
う
ん、
はいはい、
まあ、PSP で、はいはい、9429円でございます。
お安い。お安い。そう
ですか、
うん、
はい、
これだって買うでしょ。もう一回言うよ、買うでしょ。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
生田さん、次お願いします。
はい、はいはい、ねえ、まあ確かに中島めぐみさんはいい声優ですわ。
うん、
なんせランカリーですからね。
ランカリーでしょ、緑の髪の子でしょ。
そうですそうです、うん、宇宙の八重まで。
八重までですよね。
そうですよ、
恋はドッグファイトでしょ、
ね、そうです、ミラークールクールクールです。
そうですよ。
でも
でも、
うん、でも、うん、 でもでもでもでも僕はね、
はい、
この人です。
誰？
なんとね、皆さんお気づきでしたでしょうか、ファミ通にね、実は声優さんを紹介するコーナーができてたの。
うん、もう
知ってた？
第5回なん、なんか最近そのグラビア的なやつ多いなと思ってましたけど。
そうそう、実はねちょいちょいとね、そのまあゲーム関係でもその有名な声優さん使ってるの多いじゃないですか。そういうところからね、こういう声優さんのね特集組んでるんです、2ページにわたって、
はい、
見開きね。で今回は、まあ、このコーナーお届けっていうあのコーナーなんですけども、なんと
誰、
ゲーム時ととは、時とはですな、
はい、
これの、時役を演じる花澤香菜さんの特集でございます。あれオーディエンスの熱が低いな。
いや知ってますよ、花澤
香菜。花澤香菜さんですよ、
うん、
クラゲちゃんですよ。
クラゲちゃんね、
クラゲちゃん、
うんうん、
ダメだぞ、このコーナーに関しては流したような部分はダメだぞ。これ注意するぞ。
いやでもね、あのさっき教えてもらったあの黒根っこでしょ、
はいはい、そうです、お礼物 ね
黒根っこはありでしたよ、
かわいい。あ、素晴らしいでしょ、かわいいでしょ、うん、あとなでこですよ。
なでこもありですわな、
戦国なでこありでしょ、
ありあり。
恋愛サーキュレーションですよ、う
ん、それは分からんすけど、
なでこスネークの時の主題歌の曲よ。
曲は覚え
た。マジでふわふわりふわふわりですよ。
え、あの曲いいですか？
え、ダメですか？
聞かれちゃった曲。
むしろダメですか？あ、すげえいい曲じゃないですか。
ああ、そうか、ちゃんと聞いてなかったんであれですね。
聞きなされ。
分かりました、分かりました。恋愛サーキュレーションですね。
恋愛サーキュレーション、まあ、その他にもですね、まあ、僕が初めて花澤さんいいなと思ったのが、うん、ポテマヨっていうアニメあるんですけど、
ほう、
これのポテマヨっていうね、ピンク色の可愛らしい な猫でもねえし妖怪でもねえしみたいなね、ちょっと画像を見てもらおうかな。
ポテマヨね、
ポテマヨっていうね、萌え死ぬようなアニメがあるんですよ。
ポテマヨ、
ポテマヨで、ほぼ日本語は話さないんです。
ほう、
この役はね。
ああ、猫みたいな。
そうそうそうそうそうそ
う、
う
ん、
あの一見するとタルルート君とかに出てきそうなキャラの、
うんうんうん、
あれですよね。
これの声をやってるわけですか？
これの声を花澤さんがやってるんですけど、
うん、
その花澤さんの一人でできるかなっていうラジオがあるんですよ、
うんうん、
そのコーナーでね、あのクラゲちゃんっていうキャラで花澤さんは喋るんですけど、
うん、
その時のテンションに似てるっていう、俺が声優に夢中になってるただの話です。
おお、
ダメでしたか。
藤宮さん、花澤香菜さんはご存知？
アイマスに出てるんで。
そうなんすよ。
え、ちょっと待って、アイマスに出てんの？
黒猫？
黒猫と、なぜこの声？
DS の方なんですけど。
あ、じゃあ知らないキャラか。
はい。
いや、主役級のやつですよね、DS の。
DS3 人あのプロデュースできるんですけど、プロデュースっていうかあの 3人あるんですけど、そのうちの1人が花澤さんでした、
うんうん、ほー、え、どんなキャラ？
水谷なんとかっていう子じゃなかった？
水谷エリーです。
水谷エリ
ー、はい、
あー、でもあ、じゃあ分からんすな。元々の
アニメでもチラッとは出たんですけど、
運動会の時出たんじゃない？
そうですね、運動会の時に。
あ、
りっちゃんの親戚で、お母さんが元アイドル、
うん、
じゃない人ですよね、もう一人。
引きこもりの子です。
じゃない子です。
じゃない子
です。じゃない子です。
はあ、
引きこもりのネットアイドルやってた子です。
あ、そうなのかなか。はあ、そうか。あ、グレイセスのソフィーだって。
ああ、ソフィーか。
うん。
あ、シュタゲのマユシとかもですか。
シュタゲの
マユシ。
あ、そうそうそう、マユシマユシ。大切な人を忘れてた。
ああ、マユシもか。
マユシです
よ。あら、何、結構なキャラクターやってるじゃないですか。
そうなんですよ。
は
あ。まあ、マユシですげえハマって、
うん、
でこの人誰だって花澤香菜さん で、
うん、
で調べてたら、あれホテマヨのあの声だみたいなね。
なるほどね、そこでつながったわけですな。
そうなんです。
はっはっはっはっはっは。
そうなんですよ。
なるほどね。
すごいでしょう。
すごい。
花澤さんすごいでしょ
う。うん。え、終わりですか。
え、お、うん、まあ記事の方ほぼ読んでなくて実は。うわ、やっぱり花澤さんだと思って舞い上がっちゃってね。
あったかくなって終わったんですか。
あったかくなって終わっちゃった。あ、花澤さん4ページですな。4ページ。
はい。いや、でも綺麗な方ですね。
いやー、素晴らしいですよ、うん、この人のね、あれですよ、 CD の PV にね、
うん、
井口ゆか出てるんですよ。
ああ、井口ゆかは聞いたことあるぞ、なんか名前。
うん、あれです、
ゆぱく。
ゆぱくはあの中村先生。
ああ、そうか。
中村恵理子さん。
そうか、そうか。
あの井口ゆかさんはあれですわ、レールガンじゃない、インデックスさんですわ。
あー、もうわからんわ。はい、
インデックスのインデックスさんですわ。
なるほどね。
はいはい、ぜひね、あの生グラジオ聞かなくていいですから。
うん、うん、
花澤香菜の一人でできるかな聞いてほしいな。
一人でできるかなね、3回聞きますよ。
おお、どうでした。
あのツイッターのね、あのフォローしたりされてる方にですね、あ、
うんうん、
確かあのネットラジオ系ですごい大きいところ、響き .jp だったかな、響きっていうところがあって、はい、
うんうん、
そこであの花澤香菜さんの一人でできるかなという、
うん、
何曜日だったかな、何曜日だったか忘れましたけど、アップされてて、
うん、
まあ、そこで、まあ、聞かせてもらってましたけど、
うん、
やっぱうまいっすね、おしゃべりが。
そうです
ね、うん、うまい。でもね、なんだろうな、入ってこないっすな。
あのね、俺もね、声優ラジオを聞くときの心構えってのは絶対必要だと思うんですよ。
うん、
まず
何、何、大事なのは何ですか。やっぱり
大事なのは、まずその声優さんを気に入らないと。
ああ、好きじゃないとね。
じゃないと、
うん、
一般人として聞くと何言ってんのこいつっていうのがほぼ多いんで、まあ、言ったらキャラ萌えみたいな感じで、
うん、
その声優さんを好きでないと入りづらいと思うんですよ。
なるほど。
ただ、
はい、
ただですよ、
うん、
で花澤さんはどちらかというとやっぱ確かにアイドル的なその扱い方されたりするんで、
うん、
花澤さんのことをある程度好きでないと、ん、何、売り子的な感じで受け取る人いるかもしれない。
あ、
でもでもでも、日だまりラジオだけは聞ける。
押すなぁ。
生グラジオでね、以前、大変な放送事故を起こしたね、日だまりスケッチの冒頭を丸パクリしてやったっていうね、回ありましたけど、日だまりラジオだけは聞ける。一般人でも。こら、すごいで。
聞けと。
こら、すごい。あ、まあ、裏を返すと聞けっていうんですね。
サイですか。
ああ、そうですよ、
わ、うん、かりました。
声優ラジオさんやっぱ安定感ありますしね、おしゃべりのプロですから。
うん、やっぱうまいですね。
うん、この花澤さんね、
うん、
ゲーム仲間いるんですって。
おお、あのゲームをやられるんです ね、結構
そうみたいですね。
うん、いいっす。
ガールズトークしながらゲームって話ですけど。
あら、いいじゃないですか。
そのお友達、声優お友達が、
うん、
さあ誰だ、
杉田
ゲームイコール杉田みたいになってますけど、
あれ違うよ、
違いますよ、
違う、緑川さん、
緑川さんでもない、男じゃない、女でさ、
あーっとね、
うん、
椎名ヘキル
古いなすげえ古いな、
尾形めぐみ、
もう、うわ、まあ、古いって言っちゃったらどうだろうな、コナンですよ、バーローですよ、
バーロー、
うん、バーローがあれですよ、尾形めぐみですよ、
うんうんうん、
え？
尾形めぐみバーローでしょ？
あれ高山みなみじゃないですかそれ？
うん。
あ、そっか、尾形めぐみは誰だ？
シンジ君。
あ、怒りシンジ君か。
はい。
そうかそうか。ごめんなさい。
はい。
バーローが高山みなみ。
そうです。
尾形めぐみがシンジ君。
はい。
オーケー。うん、エロ声優もやってますからね尾形めぐみね。
あ、そうなんですね。
そうそうそう。
まあでも
本人は名前を変えないっていうプライドを持ってる。ね、
へ
え、素晴らしいじゃないか、
すごいですね、
うん、
お友達は誰なんですかね、結局、
あ、お友達はですね、はい、今井麻美さん、
あ、聞いたことあるぞ、
ミンゴス、
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 聞いたことある、
あ、ぐーたら先生名前出てくるかな
今井麻美さんのことをミンゴスなんじゃないですか、
そのやってる役柄、
今井麻美さん、
うん、
あれでしょ、あれでしょ、ちはやじでしょ、
そう、
やったー、
ということは、
え、
もう一つありますよね、
え、
どうして、
うん、
花澤さんと今井麻美はつながってんの、
アイドルマスターだからじゃないの、
だってほら花澤さんは DS の方だから後からですよね本家とほぼ関わってないわけでさじゃあどこでつながんの、あるじゃないか、花澤さんは何の声をやってたっけか、
ポテマヨ
そうじゃないなそこでぐったら先生つなげんのは多分難しい
あと何でしたっけ、コナン？あ、コナンじゃ、コナンじゃ。
コナンじゃ
あと何て言ってましたっけ、さっき。
高山みなみ。よしよし。間違いない。高山みなみね。
はい。黒猫。
違う、そこじゃない。もう一つだ。花澤さんと言ったら。
前し、前し。
そう。
うん。
ということは？ミンゴスは？
あー、わかった。宮野守さんだ。
違うでしょ。3億円当てる情報じゃないでしょ。
違ったか。あれでしょ、うん、あの、助手でしょ、
そう。そうなんです。
助手の名前なんだっけな。
マキセ・クリス。
あ、そうだそうだ。はい。
そこで繋がってるわけですよ。
なるほど。マキセ・クリスの声優さんと。
う
ん、
そうそうそう。あともう一人ね。トマツ・ハルカ。
あ、トマちゃんでしたっけ、何でしたっけ、
トマツもね、よく聞きますよね、名前ね、うん、
聞く、
トマツさんもアイマス出てますよね、
そうなんですよ、
そうなの、
これも DS 組ですよね、
あ、はい、じゃあわかんねえな、
お母さんが元アイドルの人ですか、日高愛、はい、
うん、
あとはソードアートオンライン、今だとね、アスナですよ、なんかね、花澤さんとはプライベートも仲がいいんだって、
あ、そうなんですね、え、誰が、
ウィキにも書かれてるぐらいだわ、
誰が、
トマツと花澤さん、
ほう、うん、あ、じゃあもうプライベートでも本当に仲良くやってるんでしょうね、
いいっていうことが周知の事実なんですな、
へえ、まあ、仲良きことは美しきかなです、
素晴らしいですわな、うん、この3人でねゲームなんかをしたりガールズトークもしてるようですよ、
いいじゃないですか、ゲームやってる女の子大好きですわ、
混じりたい、
うん、
中に
混ぜて混ぜてってね、
うん、
うん、
まあ一発で不審者扱いされるんでしょうね、はい、ご用みたいな感じになるんでしょうけどね、うん、
来ようって
クラスって言った瞬間通報されるんだろうね。まあ
はい、
オチはないよ。花澤さんが乗ってたっていうところでもう話終わってるから。
まあでもね、あの声優の話たっぷり聞かせてもらったんで、
できました。
まだまだでも足りないでしょ。本当は
本当は足りないです。
全然足りないでしょ。
声優の話いっぱいしたい。
それはね、あの後日かまた別のポッドキャストのところでお話。別の
ポッドキャストで喋るとこないでしょ。
いやほら作ればいいじゃないですか。
声優の話をする。
そうそう、小木さんとかね、わなさんとか。はい、
正直声優ファンの人ね、すごいあの詳しいからね、
はい、
さっきみたいに高山みなみと尾形の出来間違っただけでね、もう死ねかすみたいなこと言われそうなんですよね。怖い怖い。
そこはね、あの、まあ、許してちょうだいって言っといけば先に、
うん、ちょっとね、うん、最近のしか覚えてないの私。残念ながら最近知ったからね、声優という。
じゃあめちゃくちゃ詳しい人の隣でちょっと喋りたいぐらいので
聞いてて、うんうん、えへへへへって笑いたいぐらいですね、
うん、ああじゃあもうそういうの待ってますよ。
おおおおおお。なんかないですか他声優話。
声優話
これで終わっちゃうよ。
いいじゃないですか。声優なんか声優うーん、塩沢かねとさんが好きです。
塩沢かねとって何やってる人だ。
ブリブリザエモンとか。
もう亡くなってますよね。
そう、もう亡くなっちゃったんですけど。
あ、なんか知ってるぞ。
あとは
すげえ俺好きなキャラの声やってた気がする。
あとあれですよ、あのメタルギアのサイボーグ忍者ですよ。
ああ、はいはいはいはいはいはい、はい、あ、マクベね。
ああ、
そうですね。
ガンダムだとわかんねえ。はいはい。あとね、あのナディアの兄さんもやってますよ確か。
ああ、
ね。ネオイコンエピファネス。
はいはいはいはい。
好きなんですよね。あとね、確かディオの声も一回やったはずなんですよね。ジョジョのディオの声。
ほうほうほうほうほうほう。
実は一回。
どのディオですか。
そう、そのどこのどのディオなのか、ね、でもやってるんですよ。いっぱい。
あ、ディオいっぱいいるもんね。
そう、ディオ、あの、ほんとね、アニメと OVA とかもなんかいろいろあるんで。でもね、やっぱディオはね、格ゲーの、カプコンから出た格ゲーのディオの声が一番好きなんすわな。
これ誰がやってんの？
名前わかんないですけど。
ほうほうほう。
ちょっとね、いじられてる、合成されてるような声なんですけど。まあまあまあまあ。
そんな塩沢さんの量分かりました。あの、CM だったみたいなんですけど。
CM か。
CM？
スーファミのジョジョの奇妙な
冒険。あ、そうだ。そうそうそうそう。
ナレーションとリオをやってたらしいです。
そうそうそうそう。でもディオニアは合わないんですけどね。
そうですね。
あとアニメのなんかバルログの声もやってた気がするな。スト2の。
あ、うん、バルログある。
だでしょ、うん。
スト2ありますな、うん。
バルログもやってた気がするな。
でなんかこれなくなってどうこうって見た気がするんだよな。うん、
藤宮さんは何かこう思い入れのある声優さんっているんですか？
誰だろう。
誰でもいいですよ。
宮野守る？
マモ？
いや、宮野さん声優さんっていうかもう世のみの印象しかなくて。あんまり声優さん中心には見てなかったりするんで、
そうそうなんですよね。やっぱりあの声優さん好きな人って声優さんから作品に行ったりするじゃないですか。
そうですよね、
うん、あ、このアニメのやつもやってんだ、じゃあ見てみようってなるんですけど、うん、どっちかというと、まあ、僕もそうなんですけど、あの、まあ、作品ありきから、あ、この人この声やってたんだっていうような、ちょっと順番が逆になってるんで、そうなると 声優さんの方にはちょっと疎くなるかなと思います。
僕も最近今年それこそ夏以降あたりからですからね、その
ブイブイ来たの
声優っていうのを覚え始めて、うん、声優で作品を選ぶような作品を見てもね、これ誰々の声やってる誰々じゃんみたいなね、わかりようみたいな。
そうかそうかそうか。
うわ声優やたら豪華とかって見るような。だって俺当時から現在にかけてよく知ってるのと林原めぐみぐらいしか知らんもん。
ですかね。
林原はな、ほんと。
まあ、そうっすね。
あと、小安ね。
ああ、小安さんね。
小安は大好きだな。
小安さんはかっこいいっすかな。
あ、
うん、小安さん、トールギス？
小安さん？ああ、そうですね。
来た、俺からガンダムのネタ来た、これ自分でもびっくりした。小安さんも確かね、ディオ、あれ今回のアニメディオの声小安さんだっけかな。
あーそんな気がします。
ですよね、
はい、うん、確かそうだったと思います。
あれ小安さんって主人公やってた、
主人公よりライバル役の方が多分多いと思います。
そうかそうか。
それこそリオとかあのトールギスの人とかあのターン X の人とか。
トールギスって敵なの？
敵？最終敵っぽい感じで出てきて、
うん、
まあ一応
あウィングの？
はい。
ゼクスのこと？
ゼクスです。
ああなるほどね。そうそうそう、ヒーローとライバルというか、
うん、
うん、最初は敵対してて好敵手みたいな感じで、
あなるほど、
うん、やるんだけど、うん、っていう話ですね。
ほほほ。
あそっか、ジム・ギンガナムも小安か
ですよね。
そうだね、主役じゃないライバル声
ですね。何すかそれ、なんかの昆虫の革命みたいな
これあれですよ、ターン X の人ですよ。
あーターン X？ ターン A じゃなくて、
うん、ターン A じゃなくて、あの何やろ、ちょっとソバージュになったオバハンみたいな髪型
あの褐色色の人、
髪がね、ターン A の方じゃないですか。
あそうそうそう、それはあれだね。
あじゃあ分からんわ。
やたらうるさい人知らない？す
ごい見たらっす
さすがターン A のお兄さん。
藤宮さんツボってるじゃないですか。
それぐらいインパクトのある人だもんね。
はい。
ああムーラフラがね。そうかそうか。ああライバル声だ完全に。
ですよね。
そうかそうか。あボボボボボボボやってるよ。
へ
え。豪華だなおい、うん。
まあまあまあまあまあ、いいです。
あ最近声優さんで、うん、声優さんであこの人出てるって思う人がいて、
うん、
あのと戸松さんとかもそうなんですけど、うん、あとあの寿美奈子ってわかりますか？
あシュガーっていう人？
わかんないです。
リスプじゃなくてスフィアの人？
あ、そうです。
ねえ。
コトブキ？
あの人出てるとあって思います。
コトブキ？ミナコ？
うん。
コトブキミナコ。
初めて。
トマトさんもあの同じユニットですよね。
そうですな。アイナマさんと。
はい。
フィアですよ。
トマツさんもあのコトブキさんも両方あの歌聞いてあいいなと思って。
ダーキ
ー？
え？何何？何でいいなって？
歌を聞いて。
歌を聞いてね。
はい。
はいはいはいはい。あムギちゃん？
あそういうムギちゃんもそうですね。
軽音の眉毛、
はい。はいはいはいはい。
おう。
タイバニのブルーローズ、カリーナ・ライル。
ブルーローズの人なのか。
はい。
あ、兵庫県ね。
そこ？
いや、あのね、47都道府県って知ってます？
あれ面白いですよね。
あれめちゃくちゃ面白いですよ。
何？なんかアニメ？
フラッシュアニメみたいな感じで、うん、全国のその都道府県ね、
うん、
を全部犬に見立てて、
うん、
でその出身の声優さんが声を当ててっていうのがあるんですよ。
ほ
ー。で福岡県だったら安住かなさんで、戸松遥が愛知県なんですよ。
はあ、ははあ、
でその47都道府県ってやつがそのコミケとかでも DVD 最近発売されたりしてるんですけど、
うん、
今のインターネット上でね、愛知県と福岡県のコンプライアンスっていうその10分ぐらいの動画があるんですよね、
うん、
もうこれ聞いて、
うん、聞いて、
もう最高、もう爆笑ですよ本当に。
聞いときますわい。
あの安住かなさんが福岡県役で出てるんですけど、その福岡県っていう犬はアニメオタクの男っていう設定なんですよね、
うん
うん、それでなんかその愛知県と喧嘩するんですけど、途中からトマツが本気であの地の声出しますから怒ってそういうところも聞いていただければ。
はいはい。
声優さんやったら豪華なんですよね。
やたら豪華
若元とかいましたよね確か。
そういるいる47都道府県、
うん、県が犬の字ですね。
そうそうそうそう、うん、あのよくね、ビレッジヴァンガードとかにありそうなんだけどね。
な
あ、
私ビレッジヴァンガードで見ました。
あ、見た。
はい。
そう、俺これ欲しくてさ。
売ってます？
桑島宝子さんとかも出てるよ。
売ってるんですかね。
前ね一回見たんだよな。
うん。
緑川さんも出てますよ。
ええー。
栃木県。
すげえ。
埼玉県は竹達彩奈、神奈川ひかさ、あ、広橋亮出てますね。新潟県ワーキングの山田です
あ、ワーキングの山田、山田は
ワーキングの山田はいいですよね。
山田誰？山田は
が広橋亮、
広橋亮さん、
うん、新潟県、うん、あと石川県新谷亮子、おお、新田す、素晴らしい
知らんがな
これあれです、あのあれに出てる人です、あの日だまりに、
おお、
うん、あと結構この人長いからあれじゃなかったかな。
てか日だまり好きっすね。
いや、でも面白いもの。ああ、そう、ギャラクシーエンジェルで出てたんだ。そうだそうだ。
ああ、ギャラクシーエンジェルって聞いたことあります。
そうそう、パチンコにもなってるよね。
ああ、ギャラクシーエンジェル、まあいいや、
うん、これあれですよ、あの後藤弱いさんと一緒にちょっと番組一時期やったんですよね。新谷亮子ね。後藤沙織さんと。この放送聞いて誰が面白いの？
声優好きな人は面白い。
急に不安になってきた。
声優ね、知ってる人は。
うん、うん。あ、三重県水田わさびさんですね。
あ、わさびさん。
現在のドラえもん。
現ドラえもんっすな。
あ、大阪県小野坂さんですよ、ヤング
小野坂さんね、
小野坂正也さんね。
ああ、その人のやつ聞いたわ。
ああ、あのヤング面白いですよ。いろいろと触れてきて、なんでこの人飛ばしたんだみたいなこと、声優の熱烈なファンに突っ込まれそうなんでこれ以上言いませんけどお、水木奈々も出てるよ。
すごいな。水木奈々さんは何県なんですか？
は愛媛。
ほー。
で香川が中村雄一、
おお、中村さんか、
おお、徳島が相生さんですよ、豊崎亜希さん、あ、熊本県が久牛ですね、
あ、久牛か、
うん、あ、下田麻美もいますね、鳥取県、下田麻美って阿弥陀美ですよね、
そうですね、
やべえ、俺ちょっと声優覚えてきてるぞ
やばくないですよ、なんでやばいんですか、
やばくない、大丈夫ですか、うん、もう、もう帰ってこれないとか言ってません、大丈夫です
いや大丈夫じゃないですか
大丈夫ですか、うん、長野県伊藤かなえだこれ買うわ俺
収録中に買う宣言出たらいけない、
これ買うわ
わかりました、
もう皆さんもね、なんかこの声優いいですよって人送ってくれたら、
ああ、そうですね、声優ファンから何か、
ね、声優ファン何かね、うん、最近ね、南條佳乃さんいいですよね、南條のね、伊達先生南條佳乃さんいいですよね、
いいですね、
ロボティクスノーツのヒロインですよ。
ああ、いいですね。
うん。たぎってきた。
たぎってきた。
たぎってきた。たぎってきた。
頑張れる。
うん。
まあロボティクスノーツの作品についてはノーコメントですけどね。
内容はノーコメント。
内容はノーコメントだけど、ヒロインに対してはよしと、うん。
声優さんに罪はない
です、ね。そう、罪はないです、う
ん。まあ。
こんなもんで。
もっといいか、うん、なあ、はい、珍しく声優の話なんかを
たっぷり聞かせていただきました、
たっぷりしました、
ありがとうございます、
うん、
まだ足りないでしょ、
まだ足りないです次は松木美優さんの話をしよう
わからん、
まあまあまあ、うん、ね、はい、もし皆さんも興味ある声優さんとかいたら、うん、生グラジオにお便りいただければと思います、
はい、はい、ありがとうございます、
はい、
エンディングです、
はい、来た
お便り来てるので生草さんお願いします、
はい、お便り、いただいております、ご紹介させていただきます、まず5つ目、お名前、日本国民さんよりいただきました。
久しぶりです。
お久しぶりです。ありがとうございます。
すいません。
大丈夫ですよ。思わず。
久しぶりのお便りということで、みんな緊張してるみたいな。本文。
はい。
これからもラジオ頑張ってください。
ありがとうございます。ありがたきお言葉。
以上です。ありがとうございます。なんかね、日本男児たるものね。こびたりしちゃダメなわけですよ、
ビシャッと一言で、
ビシャッと一言で言うって素晴らしいですな、
素晴らしい、
素晴らし
いありがとうございます、
ありがとうございました、
ありがとうございます、
ありがとうございます、
はい、2通目、いただきました、お名前、通りすがりのリスナーさんよりいただきました、
お、ありがとうございます、
ありがとうございます、
ありがとう
ございます、メッセージ、こんにちは、さすが生グラジオ、言った通りに毎日更新されてる世界線もあるかもしれませんね、うん、ところでお二人はノベルゲーをプレイされるようですが PC でのゲームはプレイされないのでしょうか、カオスヘッドがプレステ3で出るようですが Xbox しか収録されていないルートがあるようなので Xbox 一択なのでしょうか、よかったら教えてください、では継続お願いしますということで、
いただきありがとうございます、
ありがとうございました、
ありがとうございます、
さあさあさあ、ノベル系PC でということですがどうですか、お二人とも
PC でノベル系って言ったらなんかこうエロゲーのイメージしか出てこないんですけど、
うん、そうですね、僕もあんまりノベルゲーっていうのはやってないんでエロゲーってイコールになっちゃいますけど、
うん、うん、なんだっけな、昔無料のノベルゲーでですね、99クリスマスっていうちょっとかまいたちの夜っぽいゲームがフリーゲームで 有志の人たちが作ったやつ、それはやってたりしましたね。1999クリスマスで検索すると出てくるかもしれないですけど、まあそうですね、でもだいぶ前からかなり昔の作品なんですけど、そのノベルゲーの中に今ではもうほとんどデフォーみたいになってるんですけど、選択肢に時間制限があったりとか、
ああなるほどね、
そういうのをもうだいぶ前から取り込んだゲームだったので、なかなかねホラー要素もあって面白いですよ、かなりのボリュームあるんで、それとかは、あと最近の PC 系はなんだろうな、途中でやめちゃってるのはあれです、ホワイトアルバム2。
ああはいはいはい、はい、
あれはヒロインが2人いるんですけど、フロイン、いやフロインだって
フロイン
ヒロイン2人に行く前にその周りの女の子たちがいるじゃないですか、その子たちを、その子たちを攻略しないといけないのかな、ルートがちょっと分かんないんですけど、多分そういう作りなんですよ。
面倒くさいよね。
いやでも面倒くさくないんですね、やっぱりうまいんですよ。
そうなの、
なんでそのゲームやろうかと思った理由がですね、そのシナリオを作ってる人が、漢字読み方合ってるか分かんないですけど、マルトなんとかっていう人なんですけどね、その人のお話がすごいいいんですよ。なので、そのホワイトアルバム2をですねやって、今ヒロイン2人のところで止まってしばらく経ってますね
やっぱめんどくさいんじゃないの？
いやめんどくさくないですよ、確かその時にゲーム出ちゃったんですよね、何か、
あ別のやるゲームが、
そうそうそう、
あ
なんか出たんですよ、もしかしたらテイルズかもしれないですけど、
ありえますね、
なのでまあでもやってますよ、ただね、カオスヘッドはねノーマークなんですな、
これあの千代丸先生の、
そうそう 5PB ね、
科学空想シリーズ第1弾ですからね、
そうやっておきたいです、
いつもあの中古ゲーム屋さんとかに行くと俺が
すみません
なーっつってねラブチュッチュなー
そうそうそう
悩んでるんですけどね、まだ買うに至らず、やっぱり僕の場合はねずーっと画面に向かってアクションなしで、まあ言ったらお話を読むっていう動作が耐えられないんですよね、寝ちゃったりとか、そうなるとやっぱ PSP とかでカオスヘッド確か出てるんですけど PSP にしちゃおっかなとか思うんですよね、
手軽ですしね PSP の方がね、
そうそう、すぐスリープモードにできるし、ちょっとした瞬間にやれるんで、いちいちその据え置き起動して立ち上がるの待ってってやるとそこまでしてやんなくていいかなとかなっちゃう。泉谷さんどうですか？
私もそんなにはノベルゲやらないんで、でもカオスヘッド面白いって聞くんで気にはなってて、
そう悪くないですねカオスヘッドの評判って、そこなんかね、そのいい方のルートと悪い方のルートがはっきり分かれてるから、面白いなと聞きますけどね。そのと通りすがりのリスナーさんはルートダブルね購入されて Xbox 行っちゃったって言ってましたから
そう
だ、 Xbox のカオスヘッド買うんだろうか話して
そうですね、
そういうとこも考えると、新しく出るプレステ3版か、PSP 版か、でしょうな。
通りすがりのリスナーさんも結構ねノベルゲーやられてるみたいなんで、なんかおすすめがあったら教えていただきたいですね、
そうですね、
何かご教授いただければと。
そう、俺今年の1月にそれこそ抱負として
そうですよ、
ノベルゲいっぱいやるっつったのにまだ一本もやってないんじゃないかしら記憶連理も積んでるでしょ、
海猫
開けてないでしょ ロボティックスノーツ開けてないでしょ。ルートダブルは半分までいって
る。ああ、そう、一気にやってましたね。
まあこんなもんすな俺って。
自虐ネタじゃないです。
11月とか雪降ってもうほんと外出るの嫌だ嫌だってなった時やるかな。
なるほどね。
もしかしたらまとめて、
うん、いやでも僕も思ったよりちょっとあのペースが落ちてるので、ちょっとやりたいですね。もうちょっと
俺のやりかねない手段としたら年末ガーッとやってやった程度やりますっていうのもありますね。やりましたけど何かみたいな。約束守りましたみたいなね。汚ねえな大人って。
休み直前の宿題みたいになってるんじゃないですか。
そうそうそうそうそうそう。
はい、ありがとうございます、はい、
通りすがりのリスナーさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、それからもう一ついただいております。お名前コバさんよりいただきました。
ありがとうございます、
初めていただいたお便りの方ですかね、うん、はい、本文です、皆さんはじめまして。配信お疲れ様です。他のポッドキャストで知り最近聞き始めました、まだ数回しか聞いてませんが皆さんのトーク楽しく聞かせてもらっています。また皆さん秋田のようで自分も地元が秋田なので初めて知った時は少し驚きました、だいぶ前の回になりますがハッピーウォーズが紹介されていてそこで初めて存在を知り面白そうだったので配信になったらやってみようと思います。それではこれからも配信楽しみにしておりますということでした。
小葉さんありがとうございます。
ありがとうございます。
正真正銘秋田人でございます。
そうなんです、そうです、あ秋田人なんです。あーごめん、ぐーたら先生と今声合わせようと思ったけど大丈夫かな。大丈夫かな。
ちょっとずれましたね。
あちょっとねずれちゃいましたね。そうそう、あのやっぱりね秋田の人でこうやって表向きに何かをしてる人って多分少ないよね。
実はね、
人口的なものもあるんでしょうけどやっぱ気質的なものというか、シャイなんすわ。
そうなんですよ
秋田の人。
そうそうそう、その中でですね、もう先陣を切ってやろうと。
そうですよ、でも僕らシャイなんすわ。
今さら何を言ってるんだ的なんですよね。
富士宮さんにだけは知っててほしいなと。あ、そうですね、僕らが超無理して喋ってる。
普段喋らないぞと。
そうそうそう、もうね、ぐーたら君と喋るっても必要だよ。
めんどくせえ。
マックとか行った時もこうシュシュシュとかスッツッツッツッツッツッツッツッツッツッツッツッツッツッツッツッなんだっけ、相撲取りのあの人、気合い入れる人、
何
なんだっけ、青森出身の人おったじゃん、
高見盛り、
メカ高見盛りだっけか、ロボコップって言われた人、ちょっと変な気合い入れする人ね。
うん、
まあ、その人みたいにこうだからシュッシュッほべパッパッってやってやるぞっつって。
分かりづれ。
大事な部分で名前出てこない話すなっていう話よね。オチとして使うんだったらそれを言うなっていう話よね。まあそういうセオリーもね僕ら分かりませんから、はい、秋田人は。ああ、着地点がなかったかな。
いやこれも秋田らしくていいんじゃないですか。
いいですかね。あ、コバさんも共感してるけどね。そうそう、秋田の人そんな感じみたいな。
でもニュアンスで通じる、ニュアンスでこう伝えようとするところってありますよ絶対、
ね、うん、あれこれそれみたいな。そうそうそうそう、あと擬音もなんだかんだと多いしな、
ありますからね。まあまあまあ、ハッピーウォーズですよ。
はい、ハッピーウォーズ、これ
野本さんなんかやったみたいで、もうすでに
このタイミング素晴らしいと思いませんか。今日配信されたんですよ、今日ハッピーウォーズ。
小葉さんナイスタイミング。
もうね、すんごい面白い。
ちょっと声変わった。
すんごい面白い。今日ね、午後かな。午後からね、配信時間までほぼぶっ続けでやってましたよ。
へ
ぇ。面白い。ま
あ、どんなゲームなんですか？
そうですね、アクションは基本的に簡単な攻撃ボタンと、あとはスキルボタン、うん、技を使うね、それが2つあって、あとはまあガードがトリガーであって、うん、あとはただそのなんていうのかな、ボコスか殴る感じなんですけど、うんうん、成長要素もあって、で、まあ、戦略性があるんですよね。要はあの LOL のアクションちょっと強めた感じっていうか、うん、
もうちょい早めの、うん、
そうそうそうそう。でキャラクターが、最大15人対15人でできて、で両陣営に一番奥に、まあ、タワーっていうのがあるんですけど、そのタワーを壊した方が勝ちっていうね、相手側、
はいはい、
でその道中に、ちっちゃいタワーがあって、そのちっちゃいタワーを制圧した人はそこからリスポーンできる、そのチームが、うん、でこう押しつ押されつ、ちっちゃいタワーを壊していきつつ相手の本陣を攻めるっていうゲームなんですけど、うん、何がいいって、その一ゲームが絶対15分で必ず終わるんですよ。
へー、
うん、
あ、じゃあタイム制なんですね、もう完全に。
そうそうそうそう、本陣を落とすか、タイムアップになった時はそのタワーを、ちっちゃい方のタワーをいっぱい取ってる方が勝ちっていう。
ほうほうほうほう。
ですごく難しい考えることもなく、小さい子供でもできるような感じ。
ドカバキ爽快アクション。
そうそう。でかといってじゃあ戦略性がないかといったらそうでもなくて、まあ、使えるキャラクターが3種類いるんですけどね、ファイターと僧侶と魔法使いって、うん、まあ、ファイターは想像の通りドカバキ専門ですよね、うん、で魔法使いはそのエリアに雷を落として範囲攻撃ができたり、で魔法使いでね、僧侶に関しては体力回復の他に工作兵みたいなの役割もあって、
うん、
相手のそのタワーを城が守って囲ってるんですけど、壁で、うん、その壁にはしごをかけたりとか、
ははは、は、
うん、途中にターレット作ったりだとか、
うん、
っていうことができる、
うん、
うん、それを3つの役割をその死んだ時にまた復活する時に選んで、じゃあ次どのキャラクターでいきますかみたいな。
あ、キャラも死んだらあれなんですね、また選び直せる。
選び直せる。
ほうほうほうほう、うん、
で各キャラにも自分でその1つゲームが終わるとアイテムが大抵1個もらえたりするんですけど、その装備品もらったやつでキャラを強化していって、また
次の戦場へと、
キャラの、そうそう、次の戦場へ行くという感じ、う
ん、ああ、なんか面白そうですね。
XBOX の人たち、その僕のフレンドの人たちはこれを機にちょっと戻り始めてますよ。
へ
え、うん、何せ無料ですから。
それですよね、
うん、うん、ハッピーウォーズ、これ以前生グラジオでご紹介させてもらって、
実はね、
でそうそう、で Wii U の話、あ、ゲームショーじゃないわ、 E3 の話か、 E3 の特集の時にも改めてハッピーウォーズは触れさせてもらってるんですけど、やっぱね、生グラジオ先見の目がある。うん、知ってたもの僕ら、このゲームは面白いって
やる前からね、オーラを感じ取って
た、ね、から
写真から。
やっぱね、ビビビッと分かるですね、僕らのレベルになるとね、うん、
あ、来るなと、うん、
そう、ね、写真を見ただけにね、あ、これ売れるなって思うんです
よ、うん、すごいな。
そう、唯一読めなかったのが、
はい、いいな、オブジエンドでしょ
オブジエンドに関しては本当もう土下座するしかないけど、ね、
ダメでした、ね、全然ダメでしたね、
全然ダメですよね。なんで30万本とか出資売れたん
ですっけ。
そうですか、6万本も売れないとか言った人ねえ、ひどい話。
靴舐めるレベルですよ、でも。
もう靴舐める。
舐めるレベル。
名越さんの体黒くさせる手伝い
ですよね。
日焼けさん。
申し訳ない。
本当に けど、今回そのハッピーウォーズは無料ですし、今あのオンライン上では外人さんも含め盛り上がってて、で、なんていうんですかね、例えば自分が下手なことをしたときに、例えば LOL だったらノーブと言われますよ。お前何やってんだと、外人さんから言われますけど、ハッピーウォーズに関しては、相手に感情を伝える方法がボイスチャットぐらいしかないんで、もうどこら辺も気にせず。
そうですね。
うん。まあ、簡易チャットはあるんですけど、定型文ね。うん。それぐらいなんで、気にせずやれますんで。
ぜひぜひと。
外人さん、恐怖症の人もぜひ、気にせずやってくださいって感じですね。
はい、はい。
ぜひコバさんもね、あの戦場で僕と出会ったら、僕があの魔法でエンチャントしますんで、そのキャラクターでバシバシに敵を倒していただければと、はい、はい、思います。はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、それからですね、お便りの他に、番組のブログの方にコメントを、いただいております。
ありがとうございます。
はい、お名前ミカエルさんです。
ありがとうございます。
お久しぶりです、ミカエルさん。はい、ご無沙汰してます、ミカエルでおます。今週の、あ、今週じゃない、今年のゲームショー過去最大の人出だったそうで、みんなゲーム買わないのにゲームショーに何しに行ったんでしょうね。良いものあるかと思ったんでしょうか。普段から買い支えて、ああだこうだ建設的な意見言わんで、良いものなどできるはずもないと思うのですが、と、うん、さて、相変わらずの貧民ぶりを満喫している自分ですが、気分だけでも欲張り宣言、 3DS のガルモをゲット、店員ちゃんをあれこれ着せ替えて楽しんでいます。はい、年々、趣向でいいんですか、
思考
が幼女化しているような、いやいや気のせい、このゲームを作ってるのはおっさんなはず、この世の可愛いものは大抵おっさんが作っているのだと、わけが分からなくなったところで、本日はこの辺で、次回配信楽しみにしております。ではでは、ということです。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。ありましたよ、ガールズモデルコレクションでしたっけ、
わがままファッション、ガールズ
モード、あれ、ガールズモード、
ガールズモード、
ガールズモード、
これなんかワンツーなのかな、これなんか前ありましたよね、
多分 DS の時にあったんじゃないですか、
あの絵を見たことあるもん、ナナみたいなや
つ、まあまあまあ、そうですね、
ナナのキラキラしてるみたいな
2みたいな感じなのかな、
うん、
これ実際でその最初に出た時もすごい評判良かったんですよね、このゲーム。
そうなの、1も、うん、あ、じゃあ隠れた名作だったのか、
実はね、だってこれ確かあれでしょ、うん、今週の、ね、ランキングにも載ってたはずですよ、
なんか6位だか7位だかその辺にいましたよね。そう
そうそう、実はね、あの売れてるんですわ、これも多分じわ売れ系ですね。はい、今週のメディアクリエイターの第6位にですね、わがままファッション、ガールズモード、欲張り宣言ということで、うん、まあ、9月27日、新作ではないんですが、3万本、それでも売れてますので、
うん、これは、ミカエルさんに質問なんですけど、何を楽しむんだい、
こう、まあ、店長になってお客さんの要望を聞いて売り上げを上げていく的な、自分のお店を持つ的な、
え、これ着せ替えでしょ確か、
あのね、なんかね、お客さんに、
うん、
なんかこう、こういうのが欲しいんだけどって言われてコーディネートするんですよね、
ほうほうほうほう、
でなんか 服も自分で仕入れたりとかするんですよね。そうそうそうそう、確か、
あ、バイヤー的なこともするんだ、自分で、
でなんかそのちょっとね、ホームページを見るとですね、そのお店の内装とか BGM を選んだりとか、で展示会に行って仕入れもできたりとか、雑誌取材、 ブランドとコラボとかね、こうなんかいろんななんかこうファッション業界的なものはなんか全部味わえるような、
あ、話だけ聞くと面白そうですね。うん、ね、じゃあ店の曲を浜崎あゆみみたいなのもできる、
もうできるんじゃないですかね。
へえ。
だからもう疑似体験で自分のお店を持って
演歌とか、
まあ演歌でもいいんじゃないでしょうか。
和服みたいな、
和服はどうなんでしょう。まあ和服を仕入れればいいんじゃないですか。
着物ビーターエッジとかで買いに行けばいいよ。
めちゃくちゃ限定されてるじゃないですか。ビーター位置。
着物ビーター位置、うん、一般の人には見えないところの糸が外れてるみたいな。
まあね、なんかそういうのができるらしいですよ。意外とね評判はいい。はい。でもまさかミカエルさんが買ってるとは思わなかったです。
ねえ、思わなかったですね。うん、タイミングにちょっと危険なキーワードも入ってますしね。
何？
その思考が幼女化してるって。そうなるとこうあれですよ、この見るもでポンみたいなのになってるわけでしょ。
よくわからんですよ。
あとなんだっけ、プリキュアのあのおもちゃとか。
ああ。
変身グッズみたいな。ね、幼女化してるってことはそういうことですよ、これ。
いや、でも気のせいですから。気のせいです。
そうか。
いやいや、気のせいって書いてます。大丈夫です。
本当だ。まあ、ね。こういうの作るの、大抵やっぱおっさんですからね。
そうっすね。
ときめんもおっさんですからね。
メタル勇気。でもあれでしょ、乙女系とかはね、一応女性スタッフだけで作ったとかっていうのもあるはずですよ。やっぱりそこになんかこう男子的なスタッフが入るとやっぱいろいろ違くなってくるんですかね。
あ、まあ、
プログラムとかはちょっとわかんないですけど、一応なんか雑誌でファミ通とかでも前載ってた気しますね。女性だけで作ったなんとかと。白大きいもあそこまで大きくなっちゃうとさすがに女性だけでは無理でしょう。
そうか、ストームラバーだじゃん。
ありそう、ありそうだから怖い。ビタミン X とかね。
ああ、あったな。そうか、そうか。
まあそんな感じでどうでしょうか。
ぜひ感想を聞かせていただけたらと思います、このゲームね。ただ僕らが行き着くことはない
そうですね。
どう、正直な話、うん、
優先度とかっていうレベルじゃないですね。、うん、
選考会に入らないね。まずね。
はい、ミカエルさんありがとうございます。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。
また皆さんもぜひぜひですね、お便りなんぞいただけたらと思います。本当にありがたいことでですね、グラジオ皆さんにお便りいただけてますので、今後も100回に向けて、
近いんですわな、100回ね。
そうなんです、頑張りたいと思うわけですよ。はい、
確かに。
はい、
見つけました文章。
いうこと
まだです。じゃあもうちょっとね。
ちょっともうちょっとしゃべって
今回でですね、89回だったかな。なのであと残り10回でですね、なんと記念すべき100回ですよ。あっという間。
すごくない、うん、超すごくない。
あ、確かにあっという間ですね。なんかその1年前くらいにやり始めた的な、なんかそんな感覚なんですけど、真っ白。
2年、
うん、2年ですね。
半か、
もう2年半になりますね。
5月ですもんね。
早いわ。
うん、白騎士やりながらね。
そうそうそう、白騎士で始まったんですね。
このゲームダメだわっつって
白騎士ダメだわっつって
そう、僕らね、その生グラジオを始めてもう第10回のあたりなんかもうすでに日野さんをディスってるっていうね、すごいよな先見の目あるわ。
先見の目あるですかね、多分 D3 が日野さん頑張ってますよ
目の下にクマがどうかって言ってたね頑張りすぎます、うん、はいはい、あ、そうだ、あの一つお伝えしなければいけないことありました。あの生グラジオがとうとうですね、その割り当てられてる容量、ブログのね、はい、あのサービスの容量を超えちゃいまして、
お、
過去回こっそり消してます。
やった、
誰にも言われずにですね、もう1回から10回を消してます。
ありがとうございます。
あ、残念ながらもう聞けないと、うん、
残念、
うん、あ、けど聞かなくていいですね第10回は日野さんをディスってるってことだけ覚えててもらえた日野騎士大はって言ってたから、
うん、そうですか、
はい、はい、はい、ということで、文章が見つからないので、
はいはい、
記憶を頼りに言いますわ。生グラジオはご意見ご感想をお待ちしております、
うん、
あれ違うかちょっぱない
いですよ、そのまま言ってっていいですよ、ブログ URL は、
ブログ URL は http://生グラジオ .chaser.net こちらのメールフォームにてお待ちしております。またツイッターアカウントも取得しております。 ID は生グラジオです。それでは皆さんまたお会いしましょうさよなら。
最後声大きくしてごまかしたでしょ
あれ違うか、だいぶ抜けた何抜けた、
うん、まあでも合ってるんですよ、一応
合ってる、
だいたい合ってるんで、
だいたい合ってるし俺だいたいでいいもん基本
はい、ではまた次回ですね。
はい、また次回、はい、よろしくお願いします。
さよなら。
はい、さよなら。
さよなら。